皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天周映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第1回、壮大なギリシア神話、秋の星空散歩をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館、宇宙劇場担当職員の佐野真由美さんです。
皆様こんにちは。藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室を全8回でお届けいたします。お話は藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場4人で担当いたします。星や宇宙の興味深いお話から、誰かに教えたくなる星の豆知識まで、明日から空を見上げるのが楽しくなる、夜が来るのがワクワクする、そんなお話をお届けできると嬉しく思います。どうぞリラックスしてお楽しみください。この回が放送されている10月、季節は秋です。私たちの頭上にはどんな星たちがきらめいているのでしょうか？第1回目は秋の星空散歩をお楽しみください。今回担当いたします、宇宙劇場担当の佐野真由美と申します。この仕事をしていると、小さな頃から星好きだと思われますが、大学生になるまでは見つけられるのはオリオン座ぐらいでした。ある日、夜空で初めて獅子座を結べたことがとても嬉しくて、星の感動を伝える仕事がしたいと思い、今ここにいます。もしもこの放送を聞いているあなたが同じようにあまり星座がわからないと思っていたら、これから星空を知る楽しみが待っています。一緒に星の楽しみを見つけていきましょう。初回の今日は、まずは星空ウォッチングのコツについてお話しします。星はどこででも見ることができます。まずは家の前やベランダ、帰り道の公園など、気軽に星を眺めてみてください。そうすると、あの星昨日も見たなという星が増えてきます。そこからどんどん友達を増やすように、見つけられる星が増えると素敵ですね。そしてパッと見て終わるのではなく、数分空を眺めてみてください。できればスマートフォンなど光が出るものはちょっとお休みをしてください。そうすると暗さに目が慣れて、見える星が一つまた一つと増えてきます。これを覚えておくと星が見えやすくなる星空ウォッチングのコツを3つお伝えします。まず1つ目、眩しいのポーズです。太陽が眩しいとき、どんなポーズをするでしょうか？手を上げて太陽の光を遮る方が多いのではないでしょうか？これ星を見るときにも使えるんです。街灯などの明かりがあるとき、光を手で遮ってみてください。 これだけで本当に星が見やすくなります。とっても簡単なおすすめの方法です。私たちは手のひらだけでなく腕全体を使って光を遮ったりもします。街灯だけでなく月明かりを隠すのもいいですよ。特に満月に近い頃は月がかなり明るく星はちょっと見えにくくなります。新月に近い頃や満月を過ぎて月の出が遅くなる頃が星を見るのにおすすめです。星空ウォッチングのコツ2つ目、大体の方角を確認しましょう。季節の星座は夜の8時から9時ごろ、南の空でよく見えますので、南を確認してください。方角を知る方法として有名なのは方位磁石です。スマートフォンの地図のアプリを開くと、小さな方位磁石が表示されているものもあります。道具を使わない方法ですと、星を見る予定の場所にお昼ごろ一度行ってみましょう。お昼の12時ごろ、太陽がある方が南です。簡単に方角を知ることができますね。ぴったり12時でなくても、前後1時間ぐらいの誤差があっても問題ありません。木や建物など、周りのものを目印として大体の方角を把握しておくと、夜同じ場所に行った時に方角がわかりやすいです。星空ウォッチングのコツ、最後の3つ目は、星座がわかるグッズをお供にすることです。最近では星座の位置を確認できる便利なアプリがたくさんあり、星空も身近になってきました。ですが馴染み深いのはやはり星座早見版ですね。星座早見版をお持ちでない方のために、今回の講座では星の図、星図を資料としてご準備しました。お手元にテキストがある方は、丸い円の中に星座の線が描かれている資料をご覧ください。春、夏、秋、冬。これがあれば季節によってどんな星座が見えるかわかりますね。星図は星空の地図です。わあ、こんな星座もあるんだ、と見ているだけでワクワクしませんか？それではこの星図の見方をご紹介していきます。まずは秋の星図を見ていきましょう。秋と書かれた図をご覧ください。星図や星座早見版で星を探すときは、机の上に置くのではなく持ち上げて使います。南の方を向き、星図の南と書かれた部分が下になるように星図を持ち上げ、そのまま空に掲げましょう。丸の中心が空の一番高いところ、天頂です。そうすると、南の空高いところに、秋の四辺形、ペガスス座が見えることがわかります。同じように、北の空を見たい場合は、北の表示を下に、というように、見たい方角を下にして使います。星図では、星の点の大きさが明るさを表しています。星の明るさは等級で表し、数値が小さいほど明るい星です。特に明るい星、一等星は大きい点です。では、秋の星図でどの星が一等星でしょうか。西側にある夏の大三角の3つの星、そして南の空やや低いところにあるフォーマルハウトが一等星ですね。東側の冬の星座にもありそうです。星図の使い方はいかがでしょうか。晴れた夜、この星図を実際の星と見比べながら星座を探してみてくださいね。それでは本日のテーマ、秋の星空散歩にお出かけしましょう。秋の星座が見頃になるのは、だいたい10月から12月頃です。秋の星空は明るい星が少なく、ちょっと落ち着いた印象です。ですが、この季節ならではの楽しさがあります。それは、古代エチオピア王家の壮大な物語が空に広がっていること。さあ、 星空の旅に出発しましょう。まずは秋の星座のガイド役、ペガスス座から星座を探していきます。南の空、頭の真上近くまで目を向けると、大きな四角形を作る4つの星があります。一等星はなく、二等星と三等星ですが、周りが暗い星が多いので見つけやすい星並びです。これを秋の四辺形、またはペガススの四辺形と呼びます。4つの星が胴体にあたり、翼が生えた天馬ペガサスが空を駆け上がるように見えます。星座絵では上下逆さまで上半身のみ描かれています。この秋の四辺形は、秋の星座を見つける良い道しるべになります。まずは西側の2つの星を結んで南へ伸ばしていきましょう。南の空の見つけやすい高さに一等星がポツンと一つ輝いています。周りに明るい星がなく、秋の一つ星という日本の呼び方がぴったりな星です。この星はフォーマルハウト。秋の星座では唯一の一等星です。フォーマルハウトは魚の口という意味で、南の魚座の口元で輝きます。さて、秋の星座では唯一の一等星とお話ししましたが、今年2023年にはやや右上にもう一つ明るい星を見つけることができるでしょう。この星は毎年場所が変わるため、星座早見版では見つけられない星です。惑星の一つ、土星なんです。土星といえば輪っかがあることで有名な星ですね。土星については第2回太陽系の天体の回で詳しくご紹介するので楽しみにしていてください。2023年、土星は水亀座の中にあります。水亀座は明るい星はありませんが、ペガスス座とフォーマルハウトの間にあるため、星座の位置は想像がしやすいかもしれません。男の人が持つ水亀の位置で、4つの星が小さな三つ矢の形に並んでいます。ギリシャ神話ではとても美しいトロヤの王子ガニメーデスの姿、神々のお酒を継ぐ役割であったと言われるので、亀から流れているのは神様のお酒かもしれませんね。そしてこのお酒は南の魚座の口へと続いているんですよ。ところで皆さんはアンドロメダという名前を聞いたことがあるでしょうか。古代エチオピアの王女アンドロメダ姫は秋の星座として輝きます。アンドロメダ姫の頭の位置にある星は二等星のアルフェラッツ。その意味は馬のへそ。星座をご覧いただくと、アンドロメダ座とペガスス座はくっついているように見えます。実はペガススの四辺形の星の一つ、馬のお腹の星はペガスス座の星ではありません。アンドロメダ座の星なのです。アルフェラッツから秋の四辺形の反対側、東の方を見ていくと、同じような明るさの星が2つ、同じような間隔で並んでいます。ここからアルファベットの A の形に結ぶ星並びで、手を広げたアンドロメダ座の姿が思い描けるでしょうか。アンドロメダ姫の腰のあたりにはアンドロメダ大銀河があります。地球からおよそ250万光年も離れたところにあります。光年とは光が1年かかって到達する距離のことです。街明かりのない空の条件が良いところではわずかに見ることができ、肉眼で見ることができる最も遠い天体の一つです。遠い将来、アンドロメダ大銀河と私たちの住む天の川銀河は衝突するのではと考えられています。アンドロメダ座の足元に勇者の星座があります。漢字の人の形に結べる星並び、ペルセウス座です。ペルセウス座のアルゴルという星はおよそ2日と20時間の周期で明るさが変わる星です。 このような星を偏恒星と言います。アルゴルは悪魔の頭という意味です。星座絵では勇者が持つ怪物メデューサの頭で輝きます。秋の夜空ではもう一つ明るさが変わる偏恒星がクジラ座にあります。クジラの心臓にあたる星、名前はミラ。こちらはおよそ332日の長い周期で明るさが変わる偏恒星で、不思議な星という意味があります。このクジラは神話ではお化けクジラと言われています。秋の四辺形から今度は北寄りの空を見ていきましょう。英語の W、または向きによっては M に結べる星並びがあります。カシオペア座です。カシオペアは古代エチオピアのお妃様の姿です。明るい一等星はないのですが、その整った形から北極星を探すことができる目印の星座として古くから利用されてきました。星たちは時間とともに動いていきますが、北極星はあまり動きません。北の方角を知る目印となります。カシオペア座から北極星を見つける方法はテキストをご覧ください。カシオペア座と北極星に挟まれるようにケフェウス座という星座があります。古代エチオピアの王ケフェウスの星座ですが、暗い星ばかりで見つけるのは難しい星座です。さあ、秋の星空の登場人物が揃いました。古代エチオピア王家の神話をお届けしましょう。エチオピア国王ケフェウスはお妃のカシオペアと美しい娘のアンドロメダと共に穏やかに暮らしていました。ある日のこと、カシオペアは、私の娘のアンドロメダは海の妖精たちよりも美しいと自慢をして回りました。これに怒った海の神ポセイドンは、海の怪物お化けクジラのティアマトをエチオピアの国に送ったのです。お化けクジラが大暴れして国は荒れ果て、大変な事態となりました。悩んだケフェウス王は神の予言を受けました。その内容は、アンドロメダを化けクジラの生贄として差し出すがよいというものだったのです。ケフェウス王もカシオペアもそんなことはできないと嘆き悲しみました。しかし心優しいアンドロメダは人々を救うため自ら生贄になることを決心したのです。荒れ狂う海岸に鎖で縛られたアンドロメダ姫、そこに恐ろしいお化けクジラが襲いかかってきました。大きな口でアンドロメダを人の身にしようとしたその瞬間、空から何者かが現れました。それは天馬ペガサスに乗った勇者ペルセウスです。自慢の剣でお化けクジラを切りつけますが、とても歯が立ちません。そこでペルセウスはあるものを袋から取り出しました。それはメデューサの首。髪の毛が蛇でできていて、目があったものを石に変えてしまう魔物です。ペルセウスはメデューサを退治した帰り道だったのです。メデューサと目があったクジラは大きな岩となり、ブクブクと海の底に沈んでしまいました。この後ペルセウスとアンドロメダは結婚し、幸せに暮らしたということです。秋の夜長、壮大なギリシャ神話の登場人物を思い浮かべながら星空に思いを馳せるのも素敵かもしれません。星空案内の最後に、秋に見える誕生日の星座もご紹介しましょう。水亀座の右、西の方にはヤギ座があります。下向きの三角の星並び、笑った口のようにも見える星座です。牧畜の神パーンがモデルとなっています。水亀座の左、東側には魚座があります。愛と美の女神アフロディーテと、その息子のエロスが変身した姿と言われています。さらに東の方にはお羊座があります。ギリシャ神話ではかわいそうな王子と王女を助けるため大神ゼウスが遣わした金色の空飛ぶ羊と と言われています。秋の星空散歩、お楽しみいただけたでしょうか。講座の最後に子ども館についてご案内させていただきます。湘南台駅から徒歩5分、大きな地球儀の建物が見えたら、そこが湘南台文化センター子ども館です。館内には展示ホール、ワークショップ、そして約1000万の星空に包まれる宇宙劇場プラネタリウムがあります。プラネタリウムでは子ども向けのキッズプラネタリウムから大人向けのナイトイベントなど、さまざまな投影やイベントを開催しています。ご興味を持っていただけた方はぜひ足をお運びください。心よりお待ちしております。詳しくは子ども館のホームページをご確認ください。以上をもちまして、第1回壮大なギリシャ神話秋の星空散歩は終了となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、全8回シリーズをお送りしています。今週は第1回壮大なギリシア神話秋の星空散歩をお送りしました。次回は第2回個性派ぞろい太陽系の天体をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢宇宙散歩誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、観望の仕方、後半は観望会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日、午後5時30分から7時まで。場所は湘南台文化センター子ども館。 定員は100名。応募締め切りは12月18日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号0466-2588-90までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでも、どこでも、誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号0466-2588-90、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。